何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだって、互いに相手を自分よりも優れたものと考え、めいめい自分のことだけでなく、他人のことにも注意を払いなさい。おはようございます。神戸長田教会の吉田実です。聖書のお話をさせていただきます。ただいまお読みいたしました聖書の箇所は、パウロという人がフィリピという町にある教会の人たちに書き送りました手紙の一節なのですけれども、その中に、互いに相手を自分よりも優れたものと考えという言葉があります。これは能力や才能のことを言っているのではありません。例えば、100メートルを10秒台で走るランナーが、11秒台の選手に向かって、私はあなたには叶いませんと言ったら、それは謙遜ではなくて嘘です。ですから、この言葉は、能力や才能のことを言っているのではなくて、存在の大切さにおいて、相手を自分よりも優れたもの、大切な人と考えなさいということなのです。果たしてそんなことが可能でしょうか。ここ数年、私たちの教会では赤ちゃんが続けて生まれていまして、とっても嬉しいのですけれども、赤ちゃんはある意味で究極のわがままとも言える存在だと思います。泣きたい時には泣き、したい時にはおしっこやうんちをして、お腹が空いたらお母さんの都合などお構いなしに泣き叫んでおっぱいを求めるわけです。そしてお母さんはそんな赤ちゃんを育てるために自分が行きたいところにも行かず、やりたいことも我慢して、自分の大切な時間とエネルギーを費やしながら子育てをするわけです。でもそんな風にして大切に赤ちゃんを育てているお母さんの姿は輝いていると思います。逆に言えば、私はこの子の犠牲になどなりたくないわと言って、育児を放棄して自分のしたいことをするような母親はいくらきれいに着飾っていても輝いているとは言えないと思います。自分のことよりも赤ちゃんの方が大切だと思うから、母親は自分のことを犠牲にしてまで赤ちゃんに仕えるのであって、そういうお母さんの姿は輝いていると思いますし、そこには苦労があっても、母親としての本当の幸せがあると思うのです。そしてそれは、母親だけではなくて、実は人間すべてに言えることなのではないでしょうか。人は他の人のために自分を捧げて生きるときにこそ人として輝く。そしてそこにこそ本当の喜びもあるのです。反対に存在の大切さにおいて他人よりも自分の方が大切だと考える。故に平気で他人を蹴落とそうとする。そういう生き方をする人は人として落ちてゆくのです。かなり前のことですけれども、北海道のある食堂で、4人の知的障害者が、十数年から30年にわたって、給料も支給されずに、その店の主人にこき使われていたという事件がありました。男女合わせて4名の知的障害者が、その店に住み込んで働いていたのですけれども、その店の主人は、そういう障害者を受け入れるときにもらえる、補助金だけではなくて、彼らが受け取るべき障害者年金なども全部自分の懐に入れて、その上彼らに給料を一切払わないで、ただ働きをさせていたのです。週に一度、銭湯に行くためのお金390円を渡していただけでした。休みは月に2日だけで、朝7時から夜10時までほとんど休みなく、働かされて、作業が遅かったり、失敗したりすると、怒鳴られ、叩かれ、食事は残り物を立ったまま少し食べるだけで、仕事中にトイレに行くだけでも怒鳴られるというような、劣悪な環境の中で、彼らはずっと我慢を強いられていたのです。本当にひどい事件でした。けれども、そのような悲惨な事件の中で、 心温まると申しますか、ほっとするような出来事もありました。それは三人の女性たちが週に一度銭湯に行く日を楽しみにして一緒にお風呂屋さんに通ったそうですけれども、その時に三人のうちの一人が順番にお風呂に入るのを我慢して、その浮いた390円で3本のジュースを買って一緒に飲んでいたということです。それが彼女たちの唯一の楽しみだったのです。彼女たちはそんなひどい扱いを受けながら、一週間働いてやっともらった390円を3人で分かち合っていたのです。このことを知ったときに、私は心が洗われるような思いをいたしました。そして思いました。こんなひどいことを平気で何十年も続けて私腹を肥やしていたこの店の主人と、この与えられたわずかなものを分かち合いながら共に生きていた障害者たちと、どちらが人間らしいか、それは言うまでもないことです。やはり人は、その存在の大切さにおいて、他人よりも自分の方が大切だと考えて生きるときに、人として落ちてゆく。逆に、自分よりも相手を大切にして、奪い合うのではなく分かち合って共に生きるときに、人は人として輝くのだと思います。なぜなら人間は、神様によってそのように、助け合い、支え合い、共に生きる存在として最初から作られたからです。互いに相手を自分よりも優れたものと考えるということは、実現不可能な綺麗事などではなくて、人間が人間らしく生きるために決して外してはならない大切なポイントなのです。私たちのために命を捧げてくださったイエス・キリストの愛の光に照らされるときに、それは少しずつ私の現実となるのです。